こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。今日の放送で、この番組年内最後の放送になりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。冬、寒い日々が続いていて、本当に体調に気をつけなければいけない時期ですけれども、まあ年末あっという間に2019年が終わっていくなという気分ですけど、なんかこう年末感はあんまり感じられていないというかね。この間はクリスマスもありましたけど、クリスマスはどうだったんですかね。なんか年々クリスマスだから、みんなデートしてそういうのがないと寂しいみたいな雰囲気も薄れてるみたいな気はしますけれども、でも、出るとこ出ればそのイルミネーションがあるようなところに行けば、わあクリスマス古き良き、わからないけれどもクリスマスだなっていう雰囲気があったのかどうかわかりませんけれどもね。まあいろいろニュースとかを見ていると、好きな映画の話題で言えばスターウォーズね、新作が公開されて、エピソードの並び的には9がねついに、とりあえず一区切り終わりなんだっていうやつが公開されましたけれども、今のところ、見ておらず年内に見れるかどうかはよく分かりませんが、一応その公開された日はいけるかどうか現実的には分からなかったけれども、まあ、込み状況とか、ああこうやってこういう複数形態で公開されてるんだとかは見ましたけれども、こう期待感というか、もう皆無っていうかね、なんかこう、 うわ早くもう行ける日があったら、寝る間惜しんでても明日行けるかな明後日行けるかなみたいな気分に全然なんなくてね。どうなんだ、評判すら知らないって感じなんですけどもね。皆さんはご覧になりましたか。周りで見た人は何とおっしゃっていましたでしょうか。どうだったんでしょうね、全然わかりませんね。ライトセーバーもこの番組の企画を通して、なかなかいいやつから、そして超高級ライトセーバーも2本、いただいて家にあるんですけれども、そのまだまだ箱に入れたまま開けてないっていうね今も開けたい気分は皆無っていう感じですけれどもね。Q を何らかのきっかけで見て、わーライトセーバーで遊びたいなっていう気分になるのかどうか楽しみですが、あとニュースで言うと、前回ダゾーンの方に来ていただいて、いろいろお話を伺いましたけれども、サッカーで、すごいニュースがね、日本代表サッカー選手南野選手がリバプールに移籍が決まったということでね、これサッカーあんまり興味ない人にどうこの凄さを説明していいものやらって感じですけれども、まあ、リバプールというチームはまあプレミアリーグでもっか、おそらく、今これ流れてる頃も、1位で独走状態かなと思うんですけれども、日本人選手がこう歴史上いろんな、海外チームに移籍してきた中で、もちろんいろんな名門チームに行かれた選手や、そもそも日本人選手が海外に行くっていうのを開拓してきた選手もいる中で、なんていうか名門に行った人もいましたけれども、ま、この現役バリバリナンバーワン感というか、プレミアでもう敵なしで勝ち続けて1位取ってたり、チャンピオンズリーグ、優勝したばっかりとか、そのもうまあ 今だったらトップ5に入る、なんならトップ1位に上げる人がいてもおかしくないチームに、戦力として見込まれていくっていうのはね、本当有数の遺跡だと思いますね。しかも、対戦してチャンピオンズリーグで、直接対決してゴールを決めて見込まれて、もちろんその時にはもうリサーチ済みだったんでしょうけどもね。あのネット上でいろいろサッカーニュース見ていく中で、あのゴールを、南野選手がゴールを決めた後のクロップ監督の表情がなんかにやりとしてて、こいつやっぱいい選手だなみたいに言ってるとか言われてたんで、なんか遺跡あるかもみたいな話あったんですけど、あれよく考えてみればそういうことだったのかもしれないなとか振り返って思ったりしてね、絶妙な表情は確かにしてたんですよ。点入れられて悔しいっていう表情とともになんかにやりみたいな、こう含みのある表情、まあでも深読みかなみたいな表情してたんですけども、いやその頃にはもうなかなかそのオペレーション的には進んでいたのかもしれないなと思うと、振り返って味わい深いなと思ったりしましたけれどもね。まあとにかく楽しみが、サッカー見る上での楽しみが一つ増えて、本当にこれから、試合出るところを見たいなと思っております。ということで最後の内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。 ラジオネームももさん、内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。今年も残るとこあとわずかですね。本当にそうですね、数日となりました。2019年ラストの放送ということで、今年もお仕事お疲れ様でした。どうもありがとうございます。昨年に比べて内山さんがアニメのイベントや舞台挨拶などに多く登壇されたイメージがあったのですが、私もいくつか参戦させていただきました。参戦って言うんですね。内山さんにとって今年はどんな1年になりましたか？2020年もお体に気をつけてお仕事頑張ってください。これからも応援しております。はあ、内山さんがアニメのイベントや舞台挨拶などに多く登壇されたイメージがあったんですか。そうなんですかね。具体的に数を見て比べていないので分かんないですけど、多い気もしないし少ない気もしないというか、あんまり今年2019年でどうって感じはしなかったですね。個人的にこうイベントをやるとか、なんかよく声優さんが朗読劇に出るとかっていう姿を見ますけれども、そういうのがないので、原則として。だからどんなアニメに出るかとか、どんな作品に出るか、そしてそこでのキャラクターの立ち位置でだいたいイベント出る出ないとか、舞台挨拶やるタイプの作品なのかどうか、それでまた出る出ないっていうのがあるので、自分で決められ、全てを自分で決められるわけではないので、こればっかりはね、どうしようもないところですけれども、今年はどんな一年ということで、さっきパラッと手帳を見てスケジュール帳を振り返ってみたけど、まああんまり変わり映えしないというか、あんまり普通だったな。ただこの29歳に今年の8月になって、20代最後の1年が始まったという意味では一つトピックとしてはあるかなと思っていて、そこでいろいろ嫌が多いにもこの番組ももうすぐ5年だなんだとかって言われると、なんかこうね、節目だとなんか人ってやっぱ考えてしまうもので、なんか思うところがあったりなかったりはすることは確かですね。で、あと年末なので、こう映画のランキングを作るっていうんで、こう見た映画をリストアップしたり、じゃあ10本なら10本で上げてみようかって考えていっていると、劇場で映画を見た回数が減ってましたね、目に見えて。それはおそらく前々から言ってると思うんですけど、こう去年一昨年かな、テレビを新しくして有機 EL の 4K テレビを導入して、そこに Apple TV の 4K とかもつないで、配信で 4K 作品とか見れるようにして、で画質もすごい上がってきていて、ゆえにこう映画館で見るという意味では、小規模なスクリーンとかで、それで混んでていい席取れそうにない、座る位置があんまりベストじゃないっていうものを避けてるんだろうなと思ってたんですけど、その結果はその本数に見事に現れていた気がして、音響では家では今のところ設備的に活用がないけれども、ドルビーシネマとかレーザーアイマックスとか、そういう新しいものには、じゃあ2回目そこで行ってみようとかってなるんですけど、それは変化として感じましたね。見る本数が、劇場に行く回数が減ってましたね。それは僕今年の1年のトピックとしてまた一つ挙げるとしたら、そんなあたりですね。と同時にネットフリックスオリジナルとか配信オリジナルで、映画館で同時にかかるような有力な作品がどんどん出てくるっていうのもあって、そうなったのかなとなんとなく思いましたね。そんなところです。2020年どうなるか分かりませんけれども、なんとか生きていこうと思っております。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖のワンクール、内山聖のワンクール、続いてはこちらのコーナー、2019年ベストバイ。ベストバイと題したコーナーは、実は一度だけ前にやったことがあったみたいで、もうずいぶん前で忘れてしまったんですけれども、要は中身的には、2019年いろいろ買い物してきた中で、あんまり無駄なものは買わないんですけれども、その中からこれは良かった、これはいい買い物をした、無駄もなくとてもいいコストに合っていて、これ以上ない素晴らしいという商品を、紹介していこうと思います。僕自身、人のこういう話とか、文章を読むのが好きだったりするので、それをちょっと真似してみようかなと思ってやっていこうと思います。今回は年末ということで、今年買った2019年買った商品の中から一番良かったもの、とは言いつつ、3つなんかこうギャップをつけて、アイデアがあったので、喋っていこうと思います。まずは ベストバイ、一歩手前、純ベストバイみたいな感じのナンバー2として、挙げたいのが、フリクション、ポイントノック、04でいいのかな ?04、ボールペンですね。今年の8月に発売されたフリクションの新作で、これ、要はまあ、フリクションって消せるボールペンで、なんかその、書いた後に、そのペンの持ち手の上の方の部分で、樹脂のようなところでこう、擦ると消えるっていう。2007年に日本で発売されたそうですが、もう10年以上前ですね。これの当初はそのボールペンなのに消せるっていう、まあ、革命的な商品で、僕もあの、スケジュール管理用の手帳に、3色の、フリクションのボールペン、3色入ってるボールペンをつけて、未だにあの手書きのスケジュール帳はいつも持っていて、それで管理しているので、これで最強の組み合わせだなと。まあスケジュールがこうあったり消えたりまた復活したりみたいな、細かく時間変わったりっていうことがあるので、それを書いて消してができるっていうのは素晴らしいということで、この組み合わせでやってきたんですけれども、少し不満を感じているのも事実で不満を感じていたことも、書き味がなんかベストじゃないな。だからこう仕事で台本を持って仕事するときとかに、台本の書き込みとかにはまた違うボールペンを使っていたりして、書き味には満足いかない部分があったんですけれども、書き始めの方かな、結構なんかかすれるところとか、なんかこう大事なところでかすれちゃったみたいな、時があって、それをずっと思ってたんですけれども、ある日文房具売り場になんかふとしたきっかけで行ったときに、時間を潰すためだったのかな、フリクションの新作みたいな感じでこうポップが出ていて、結構大きく展開されていて、とかって思って、何気なくその試し書きをしてみたらですね、なんてサラサラ書けるんだと、フリクションとは思えない書き味で、これはいいと思って、でもその場で感動して、3色3本分買ったんですね。でこれ家帰って調べてみたら、この今までのフリクションと違うところは、ペン先のその各部分にシナジーチップっていうのをつけたらしいんですね。で、文房具のこと全然詳しくないんですけれども、このシナジーチップっていうのはなんか文具界のトレンドの一つらしくて、これでなんか強化された結果、あの書き味になったらしくてですね。まあ、素晴らしい商品だなと思いまして。で、だから要はフリクションとシナジーチップを組み合わせて、ここでまた最強の組み合わせが一つ誕生したと。ただ、これ実際のところあんま使ってなくて買ったんですけど、だから純ベストバイなんですけど、手帳用にはやっぱりこの色を何色か欲しいので、なんかこう分類とかその分かりやすくするために、その3色が1本になってるやつがおそらくまだ出てなくて、このシナジーチップ搭載のやつで3色出てくれたら、手帳につけるやつを変えてそれ使っていこうと思うので、ついにこれで3色が組み合わさったら、もう本当最強オブザ最強の組み合わせがここに誕生するのかなと思っているので、これ出してほしいなと思っております。これが、純ベストバイフリクションポイントノック04でした。そしてベストバイナンバーワンはソニー WF-1000XM3という、まあ、ワイヤレスイヤホンですね。これ何度も何度も番組で話しましたけど、まあ、実は買ってまして、いつ買ったんだっけな。だいぶ前に買ったんですよね。なんかラジオでよくワイヤレスイヤホンについて語ってて、ソニーの新商品出たけど買えないんだよね、みたいな言ってた時期に、あっさり買ってました。いつだったかな。なんか、そう、ラジオで話した後に、ネットで朝方、こう在庫をチェックしてたんですね、結構頻繁に、その時は。で、朝方に在庫が復活していたんで、もうすぐクリックしてカートに入れてですね、もう眠い目をこすりながらクレジットカードの情報を打ち込んで、それで注文してね、ちゃんとした値段で買うことができまして、まあワイヤレスイヤホン何度も番組で紹介してきましたけれども、まあここ数年本当家電製品いろいろこう発展するところまで発展してきたなっていうところで、その中ではその目覚ましく新商品がどんどんどんどんアップデートされていってるジャンルだよねって思っていて、 そもそもはその接続しやすい、しやすくない、繋がっても切れちゃうとか、そういう部分で改善の余地があった商品が、どんどんどんどんそれが良くなってきて、大きさも小さくなり、バッテリーの持ちも良くなり、そんで音質も全然良くなってきたよって、有線と全然遜色ないレベルまで来たんじゃないのっていうところまで各社こう、切磋琢磨していく中で、プラスアルファの時代に入ってきて、そこでソニーが勝負をかけたのが、まあもうそういう商品も出してたんですけれども、決定打となったのが、ノイズキャンセリング、すごい本格的なノイズキャンセリングの、機能をつけて勝負に出たところ、これが大成功して、世間でもこれね、このソニーの商品大ヒットして、あの買えない状況が続いてましたよね。なんでそれを私買ってまして、使ってみたんですけれども、これがいいですね。もう名作だと思います。あのケースがそもそも高級感あって、ちょっとキラッとする感じでね、光沢あってかっこいいし、イヤホン自体のデザインも、素晴らしいと思うし、そのチャチくなさがね、あの大人が使うべきイヤホンだと思いますし、まあ子供も使ってもいいんだけどね。しかもその取り出したり収めたりするのがカチャッカチャっていうのがスムーズでね、そこにストレスフリーだし、接続もすぐに耳につけると勝手にスムーズにしてくれるし、これいいなと思うのが、違う機械、まあだから例えば iPhone、iPad、MacBook とかいろいろ使い分ける中で、家の中とかで、こっちに繋いじゃってるんだけど、今度はこっちに繋ぎたいんだよねっていう時に、この商品の場合、まあ AirPods はもっとすごいのかもしれないけど、元のやつを切らずに、新しい方と勝手に繋いじゃえば、勝手に入れ替えてくれるので、元のやつを切らなくていいっていうのがね、気が利いてるし、音質も僕としてはこれとサブスク組み合わせちゃっても十分僕は楽しめる。僕の耳ぐらいのレベルだと十分満足いくクオリティだし、まあ、つけている人を見ると、使ったことない人はちょっと大きくて出っ張ってて、なんか落ちそうだなって思われるかもしれませんが、つけている側からすると全くそのストレスはないし、重さもそんな感じないし、落ちちゃうこともないし、見た目ほどそういうダメさはないですね。なんかこう落ちそうに見えるんですよね、つけてる人を見ると。全然そういうことはないですね。外すと音楽止めて、勝手に止めてくれるところとかもいいですしね。アプリでこのノイズキャンセリングのレベル変えられたり、音のバランス調整とかもできるのも優れてるし、バッテリー持ちも全然ストレス感じたことないし、ノイズキャンセリングもね、進化したなと思いますし、前有線でずっと使ってて、これからも使い続けるやつがあるんですけど、ノイズキャンセリングモードにするとこう、さーっていう、なんかノイズが、こう、うっすら、ベースにあるような感じがしてたんですけども、その感じが前より薄れて、技術が上がってきてるのかなと、なんか素人考えですけど、そういうことも思いましたね。ということで、トータルですごい使いやすくて、これはお金出して、いくらか、いくばっかこう、1万円札出してですね、数万円出して買うに値する素晴らしい商品じゃないかなと思いますね。ということで、ベストバイナンバーワンは、ワイヤレスイヤホン、ソニー WF-1000XM3 でした。これ、おすすめです。続いて、これはね、ベストバイというか、ベストバイユースというか、ベストバイ候補なんですけど、誕生日に、僕、去年から自主的に始めたのが、こう、誕生日で、わー、ハッピーバースデーみたいな感じでテンション上がらなくなってきたなと思って、で、普段そんなにやたらめったら無駄に使うお金を使ったり、いらないものを買ったりすることないので、あえて誕生日で興味のない分野のいらなく無駄にというか、そんな高いのみたいなやつを買ってみようっていうのをやって、去年が、高級ブランド長財布だったんですけれども、あれはあれで活用して役に立ってるんですが、今年なかなか思いつかなくて、それをついに買いまして、それが、カメラを買いまして、カメラいらないんですよ。今時 iPhone のカメラとかも相当なレベルまで来てますし、そんでスマートフォンの中では、カメラに特化したというか、レンズの性能がどうだとか、で、もうすごい処理能力も上がってるし、もう全然一眼レフがどうのっていう感じじゃないよみたいな時代に買うのがいいかなと思って。なんか、まあだし、あとなんか映画を見ていく中で、なんかルックがどうとかって言って勝手に言ってる時があるので、なんか自分でこう撮ったりしてみたら、そういうのもちょっと興味が深まるのかななんていう、打算もありつつ、でも興味ないしなみたいな、そのバランスが取れたなと思って、カメラを、僕にとってはカメラ、まずね、カメラって高いんだなって思いましたね。本当に高い。 しかもよく知らなかったんですけど、カメラ買えばいいんじゃないのね。なんかこのレンズが大事でらしくて、で、レンズが高い。もう部品全部高い。いらないなと思ったんですけど、買ってみようと思ってで調べ始めたんですけど、なんかこうカメラ市場全体っていうのは落ちてきてるんだけれども、なんかそんな中では、なんかよくわかんないけど、ミラーレスっていうのがいいらしくて、買うならミラーレスじゃないのみたいな雰囲気が漂ってたんですよ。そういう市場分析の記事とかから。で、そこそこそんなに安いやつだと、それこそスマートフォンとかの向上し最新機種には勝てなかったりというか、普通に使う分には十分になっちゃったりするから、そこそこ出した方が、買う買いがあるよみたいなことで、これまだ使ってないので商品名ベストバイになるかどうかわかんないので避けますけど、ソニーの、まあ、これワイヤレスイヤホンがすげえ良かったからっていう影響も多分に受けてるんですが、それいろいろランキングとかも見つつ良さげなだったソニーのとあるミラーレスカメラを買ったんですよね。でも、調べるのめんどくさくなってきちゃって、これレンズセットとかもいろいろあって、なんか全然よくわかんないし、このセットにはこのレンズがついてくるとか、これは本体だけとか、本体だけで撮れるもんだと思ってましたからね。もうよくわかんなくて、とりあえずその、初心者ならこれみたいなセットを買ってきたんですけど、全く使ってなくて、もう何ヶ月経ったかな ?1、2ヶ月、2、3ヶ月は経ってるんですけど、もうテーブルに置いてるだけでね、いらない。なんか、だからその、最初やるとしたら時間かけていろいろ設定とかね、こう使い方とか試し、なんとか数値みたいのもあるらしい。なんかこういろんな自分でマニュアル操作できるのがいいとこらしいんですけど、そんないじる時間あったらなんか、それこそスターウォーズじゃ見に行こうかってなっちゃうし、そんなこんな、まあ仕事もあるし、休みあったら映画見に行ったりね、お酒飲んだりもするから、もうただテーブル置いてあるだけで、たまにその、立ち上げる。オンにすることはできて、で、なんかオートでいろいろやってくれるから、なんか今日の夕飯をこうなんか適当に、ただそのまんま標準でついてるなんかレンズで撮って、ああ、奥ボケるんだね、みたいな。それ iPhone でもできるんじゃないのみたいな。あ、やっぱりこう寄っても結構ピントあって、奥がボケるようになってるんだね、みたいな。それしか使ってないんですよね。これなんかラジオで企画になんないかな。本当に使わない。なんか組み込まないと本当使わなさそうなんですよね。本当にテーブルの上にあるだけなんですよね。なんかこう、買ってきた時の紙にほこりかぶんないように包んだまんま。10万以上払ったんだけどな。っていうのがベストバイ候補ですね。いい商品、いい商品らしいですよ。いいってね。書いてありましたけどね。ちょっと。まだちょっと全然使ってないですね。そんなところです。皆さんもいろいろ。皆さんもなんか2019年これが良かったとかね。似たようなコーナーもやってるので、そこも含めて送ってみてください。以上、2019年ベストバイでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今年、これが最後の放送になりますけれども、来週も普通に通常の放送がありますので皆様ご注意ください。そしてなおかつこの番組来月いよいよ放送5周年を迎えるということで、まあ、今日の放送がもう 4.9999 ぐらいまで来てるというところですかね。そんな感じであっという間にね、5年って言うとね、全然実感は湧かないですけれども、まあ、5年経ってもですね、高いカメラを買うものの持て余すという、そんなような状況なんでね、どうなるか分かりませんけれども、皆様、ぜひ、年末、いい年末を過ごしていただければなと思いますけれども、番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、私に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さん、これで10分お願いします。買い物不精な私内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。 もう今日言った商品に関してはもう大丈夫です。もうそのジャンルはもう大丈夫ですね。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル。私はカメラの使い方がわからないということですね。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム。そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー。これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。そして1月に迎える番組5周年に向けてワンクールアワードと題して、これまでの放送の中で皆様が覚えている印象的な内山聖輝が喋った言葉も募集しています。できればその言葉を言った前後の状況、具体的に分かれば第何回目の放送なのかなども添えていただけると大変助かります。ワードを採用した方の中から抽選で100名の方にワンクール特製ステッカーをプレゼントします。ステッカーに関しては発注作業が始まったと、メールは出したということですね。デザイン案はまだ、何もできていないそうです。こちらの応募締め切りですが1月10日24時とさせていただきます。お気をつけてください。全てのメールはこちらのアドレスをお願いいたします。 one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信です。更新は火曜日のお昼予定ですが、年末年始休暇のため12月31日の更新はお休みにして、来週分も含めてまとめて、来年の1月7日に配信いたします。よろしくお願いいたします。それではまた来週、良いお年を。